はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、いよいよビールがうまい季節がやってきたって感じなんですけどもね、皆さんガンガンお飲みいただいてますでしょうか。私もですね、以前はですね、2日と空けずにビール、焼酎、日本酒なんてね、気の済むまで飲んでいたのですが、もう最近めっきり弱くなったのか、週1ですね、あとはもう飲まなくて済むみたいな生活になってきまして、さすが50代になってきたら、体もいろんな変化が起こるのかななんてね思っているんですけども、でね、その変化の一つ、甘いものが美味しくなってきた、ね、今ね実はハマっているものがありましてですね、目の前にあるんですけども、山崎の冷やして食べるクリームパンカスタードっていうね、これね、スーパーでシュークリームとか売っているコーナーにね、あったんですけどですね、これがね美味しいんですね、パンを冷やして食べるなんてね、初めてだったんですけど、これをやってみると実にうまい、ね、もう毎日のように、食べてます。皆さんも、冷やして食べるクリームパン、なかなかね、これハマるかもしれませんのでですね、一度お試しいただければなと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。本日は Y さんからいただきましたご質問です。私は外国人の夫と結婚して海外に住んでおり、自宅の一部を客室にして食事付きの宿泊施設にしています。お客さんは長期滞在者が多いのですが、中には宿泊費を半分払わずに帰ってしまう人もいます。それでは困るので早く払ってくださいとお願いするのですが、なかなか強く請求できません。一体どうしたらよいでしょうかということなんですね。ありがとうございます。この Y さんはですね、実はインターネット講座の受講生でして、関連浄化の基本というのはねよく分かってらっしゃる、ですからですね、早速このお金を払わなかった相手をですね、他人合わせ鏡をやってみた、ね、するとね、主戦度せこいケチ金の亡者嫌なやつっていうね、ワードが出てきたそうです。相手に感じるのは自分の一側面である、ね、これがね、関連浄化の大原則なんですね。要するに認めたくないっていうね、自分が相手に映っていた。自我はね、この嫌な自分をあの手この手で隠そうとするんですね。本当はケチでせこいんですけども、私はお金にはあんまりうるさくありませんよ、結構太っ腹なんですよなんてね、そんな自分を演じようとする。だからなかなかねお金が請求できないっていうわけです。じゃあ一体どうすればいいんだよということになるんですけどもね、方法は至ってシンプル、ね、そんな自分をすっかり丸ごと認めてしまえばいいんですね。宿泊費は全て前払い、できない場合はお泊まりいただけません、ね、それを徹底する。たとえね、あそこは主戦度のやっている宿だよなんてね陰口叩かれたとしても、まあそれはその通りなんですから気にもならないはずですなんてねアドバイスしたんですけどもね、この Y さんはね本当に楽になりましたってねケラケラ笑っておられましたね。後日関連浄化をしてすっきりしたこの Y さんはですね、未払いのお客さんからしっかりと、集金できたそうです。そのまんまで何もいい人ぶることがなく本当に楽ちんになりましたってねおっしゃっておられましたがね、まさにその通りなんですね。認めたくない自分を隠す、ね、そして良い人を演じようとする、これがねストレスの原因なんですね。 そもそも良い人になろうとするのはなぜかね。よく考えてみると悪い人、嫌な人っていうのがね、自分なんだってことはね、この無意識層でね認めちゃってるんですね。じゃないと良い人になろうなんていう欲求は起こってこない。で、自分を隠して良い人になろうとすると、このね、隠そうとしてる嫌な自分がわざわざやってきてくれるね。そしてこれがあなたなんですよってね、丁寧に教えてくれるんですね。この Y さんの場合ですと、ケチだと思われたくないのでお金が請求できない。すると、ここはお金がなくとも泊めてくれるありがたい宿だ、これからひいきにしてやろうっていうね感じで、ケチな客が集まってくる。で、ケチな自分を見せられた Y さんはイライラする、ね、そんな感じになってるんですね。でも今回 Y さんは合わせ鏡をやってですよ、主戦度、せこい、ケチ、金の亡者、嫌なやつは自分なんだっていうことがね、すっかり認めちゃったんで、ね、当たり前のようにお金を請求できるようになった。すると、お金を請求されないからっていう理由で止まってきたね、止まっていたケチな客はもうやってこなくなるんですね。自分が変われば現実も変わるっていうのはね、こういう仕組みになっているわけです。はい、インターネット講座を開設してもう5年目になるんですけどもね、この Y さんのようにこの良い人になろうっていう人がね結構多いんですね。まあ子供の頃からですよ、立派な人間になれ、良い人になりなさいってね、まあ私たちは教育されてきましたので仕方がない話なんですけどもね、中にはですね、なかなか合わせ鏡をやろうとしない人がいるので、なぜやらないんですかなんてね聞いてみますと、だってあんな嫌なやつが自分だなんて絶対に認めたくないっておっしゃるんですね。まあ気持ちはねすごくよくわかる。でもね、先ほど申しました相手に感じるのは自分の一側面であるっていうね、この原則には例外っていうものがないんですね。嫌いな自分、認めたくない自分を鏡に映してイライラしながら生きていくか、それともこれが自分なんだってことをすっかり認めちゃってお気楽に生きるか、どっちかですよなんて言うとね、でも許したくありません、苦しみながらこのまま生きていきますなんておっしゃるんですね。まあ以前お話ししましたけども、この自我のね怨念っていうのはね、なかなか強烈です。鏡は鏡ね、キュッキュと磨いても唾を吐きかけても何をどうやっても結局自分が映るだけですから、他人を合わせ鏡をやるとね、相手が変わって見えるっていうのはですね、鏡に映る自分が変わったからなんですね。まあ、鏡ですからね、髪の毛を短くすると鏡に映る自分も髪の毛短くなってるわけですから、結局ね自分が変わらなければどうしようもないね、良い悪いっていうねラベルを取っ払ってですよ、どうしようもない自分を丸ごと認めるね、そうすればこの自分と同じようにね相手も法則通りに生きてるんだ、ああなるほどそういう人なんだってね放っておけるようになるんですね。まあこれが実に楽ちん。もう一つ変化がありまして、これはですね、ごく自然に話ができる。え、嘘やん、今のほんまに私が言うたんやろうかってね驚かれる人が多いんですけどもね、いつもは話しないようなことでもね、このスラスラと言葉にしてねもう言っちゃってる自分に気づく、これがまた実に気持ちがいい。思ったことを話すなんてね、そもそも当たり前のことなんですけどもね、この嫌な自分を隠して良い人になろうとしていると相手にどう思われるかっていうのがね気になっちゃうんですね。でなかなか本心を表に出せない。で自分をこの丸ごと認めちゃったっていう人はねこれがないんですね。相手にどう思われようが全く気にならないね、どう思われるかなんてね、それよりもねナチュラルな自分でいるってことを選択するんですね。はい、窮屈で小さなね殻を突き破ってあるがままの自分を生きたいっていう人はですね、ぜひこの他人合わせ鏡をとことんやってみてください。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。